お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日系人とはどういう人のことでしょうか。日本以外の国に移住し、その国の国籍または永住権を取得した日本人とその子孫のことを指します。日本にある日本財団がこのほど日本国外に住む若い日系人に対する意識調査を行い、その結果を発表しました。日系人はその多くが南北アメリカに集中していることから、これまでの調査は南北アメリカで行われることが多く、世界規模での日系人の意識調査は初めてとなります。特に今回の調査では、これまであまりデータのない18歳から35歳の若手を対象に調査が行われました。オーストラリアではシドニーで昨年調査が行われています。今夜のインタビューは、この若手日系人の意識調査事業を担当した日本財団の大久保育子さんにお話を聞きました。調査結果を改めて見てみて、意外だった、こういう結果になるとはっていうようなことって何かありましたか。
はい、私が一番驚いた点に関しては、まず若い人たちが日系のアイデンティティを、強い意識を持っているだろうなというのは想定はしてたんですけれども、
はい、
74% の方々が強い意識、つながり意識を持っているっていうのは、数字として現れたのは初めてだったので、こんなに大多数の人たちが意識を持っているんだなっていうのは、特に、驚きました。で、私の勝手なイメージでは、やっぱりそのオーストラリアとかヨーロッパの方々は、最近の近年の移住の、された方々が多いので、あまりその日系という言葉にも馴染みがないっていう声もフォーカスグループディスカッションでは出てたので、そんなに強く意識を持ってないのかなとは思ったんですけど、立ち位置と比べると若干低くはあるんですけれども、それでもオーストラリアでも 65% の、回答者の方々が強い意識を、つながり意識を持っているというところは、すごく面白いなと思いました。で、もう一つの驚きとしては、
はい、
横のつながりを求めているという点ですね。国際的なつながりを求めていて、それもなんとなくは想像していったといえばいたんですけれども、特に面白いなと思ったのが、これもオーストラリアのフォーカスグループで出てきた意見ではあったんですけれども、様々な、テクノロジーとか SNS を使って国際的なつながりを作ることで、それが逆に地域を活性化させる、地域のコミュニティの結束力を強くして、あまり日系のことを知らない若い人たちをどんどんこう地域コミュニティに引き込めるんじゃないかっておっしゃってたのが、すごく面白いなと思いました。で、オーストラリアじゃなくアメリカの方のフォーカスグループでは、特に SNS は若い世代の日系人を地域コミュニティに、そのコミュニティを知らない人たちに、こういうコミュニティがあるよっていうのをこう、宣伝じゃないですけど、お知らせしたり、こういう文化行事をこのコミュニティではやってるよっていうのを発信できるので、より多くの人たちを引きつけられるって、その若い世代の方々が考えてるのが、すごく面白いなと思いました。
なるほど。国によってそんなに結果っていうのは変わってくるものですか？
は
い、
日本によっては、
はい、
地域差がすごく出るところがあったんですよ。で、それが、その地元の日系コミュニティにどういうつながり意識を持ってるかっていう質問では、特に地域差が出て、やはりその近年の移住が増えてきている、オーストラリアだったり、ニュージーランドもそうですけど、オセアニアだったり、ヨーロッパにおいては、他の地域と比べて、つながり意識がそこまで見られなくて、やっぱりそのつながり意識が低いって答えた方々の方が、半数を占めているような状況だったんですけども。
なるほど。今回の調査では、世界規模ということで、各地で日系コミュニティであったり、いろいろサポートがあったと思うんですけれども、彼らの反応というのはこの調査結果を受けて何かあったりしましたか？
昨日発表したばっかりなので、
そうなんですよね。
ちょっとまだ、
まだ、
フィードバックをいただけてはいないんですけれども、
はい。
何名かには、すでにシェアをさせていただいて、 若い人からすると、団体の中でも若い年齢層の人からすると、あまり、驚きではないというか、なんとなく想像していたことが、データによって裏付けられた印象です、とお答えした方が多いんですけれども、やっぱり、例えばアメリカとか中南米における日系団体の方々が、このデータを見ると、意外に若い人たちがコミュニティにもすごいつながりを感じていて、若い人たちもコミュニティの将来を心配しているっていう姿は、ちょっと驚かれるかもしれないなとは思っています。
その若い方の日本に対する思い出とか、その興味とか、はい、そういうものはなぜそう高い水準にあると思いますか？
これは難しい質問ですね。日本に、でもそれこそ、ここも、地域でどのような取り組みをされてたかにもよると思いますし、地域によってさまざまな事情があるんですけれども、例えばアメリカだと、大まかに3分割されていて、日本に強いつながりを感じてる人と、それなりにつながりを感じてる人と、つながり意識を全然感じてない人たちと、大きく分けると、きれいに3分割できるような回答数なんですよ。で、アジアとか南米だと、強いつながり意識を感じてる人たちの方が多い。北米以外は全員基本半数以上は日本につながりを感じてるというところで、北米はやっぱりその、戦後の、アシミレーションというか、同化傾向がありましたので、はい、アメリカに対して忠誠心を誓う。で、日本語も話さなくなって、日本食も食べなくなって、そういう、ある意味、ご自身たちを日本から、方々が2世なので、その2世のお子さんの3世が、ちょうどその若い世代のご両親ぐらいにあたる年齢層なんですけど、その世代ももう日本、育っていく中で日本語を全く聞かずに、日本食もそんなに積極に食べずに生きていた方々で、で、そのお子さんたちの、4世にあたる方々が、今回の調査でメインになった18から35の年齢層の方々なんですけど、特に北米の場合だと、マイノリティの意識も非常に強いので、マイノリティとして自分がどこの誰なのかとか、自分のアイデンティティをも探る上で、やはり辿っていくと、日系だったり日本にルーツがあることを皆さん強く思われているようなので、アメリカに関しては、移住時期も本当にバラバラというか、最近移住された新日系の方々も非常に増えてきてはいますし、引き続きやっぱりその親が全く日本語話さなくて、日本食も食べなくて、周りに日系コミュニティもなくて、やっぱりそんなに意識がないっていう人たちもいるので、北米に関しては本当様々なんですけれども、その他の地域では、先ほど申し上げました通り、そのやっぱりマイノリティっていう意識が皆さんそれなりにあるんじゃないかなと思います。で、やっぱりそのマイノリティとして自分のがどこの誰なのかとか、自分がなぜマイノリティなのかって考える際に、やはりその日本にルーツがある方々ですので、そういうところで日本とのつながり意識を感じているのかなと思います。で、オセアニアと、特にヨーロッパとオセアニアに関しては、ご家族とか、親戚の方々とかが日本にいらっしゃる方々が多いので、やっぱりそういう身内的なつながりを通じて日本につながりを感じてる若い人たちも多いと思います。
オーストラリア、シドニー。そこを切り取ってみて、ざっくりとですが、どんな若い日系人像が浮かび上がってきたでしょうか？シドニーに関して言えば。
はい、シドニーに関して言えばですね、新日系って言われる方々が多い印象ですので、ハーフの方々が多く、もちろん全員ではないですけど、ハーフの方々が多く、日系っていう単語そのものにはそこまで親近感が湧かないけれども、その、日本にもオーストラリアにもどちらにもルーツを持っている、ことを非常に誇らしく思っている、若い人たちの姿が明らかになったと思います。で、他の年齢、地域と比べても、 その新日系の方々が多いので、日本へのつながり意識っていうのは比較的強いのかなと。日本食ですね、その日本食を食べる機会が非常にあの他の地域より多くて、結構やっぱその日常生活においてもあの日本文化が定着してるというか、あの浸透してるといいますか、
うん、
あの非常にこう日常生活において日本文化を感じていらっしゃるようなあの印象は得られました。あの移民学的に言うと、やっぱ3世4世5世とこう世代が進むと普通文化を失われていくので、
うん、
あの特に南米とかだともう4世5世、ブラジルだと6世まで行っているので、そうすると若い人たちは、うん、あの日本へのつながりとかもなく現地化しているっていう仮説を立てられる方が多いんですけれども、日系に関して見ると他の民族の方々と比べると日系の方々はやっぱり非常にその若い世代になっても日本的な価値観を持っていて、非常にこう真面目で現地社会からも非常にこう信頼されていてっていう、なんか世代を交代してもなおかつすごい日本的な要素が非常に強く残っているグループでして、
うん、
あのやっぱりその日本人の国民性といいますか、あのやっぱり日本人の親が子供にそう、あのそういう価値観とか日本人としての考えとかを継承されたいって思われて、あの日々の生活でいろんなことをこう取り組んでいるからこそ、それが次世代に継承されているんだなっていうのが、あの今回の調査で思いました。
あの今回、まあ、あの初めての、はい、まあ、その世界規模の調査ということで、まあ、なんとなく若手の日系の姿が出てきたと浮かび上がってきたかと思うんですけれども、今度はこういうところをもう少し掘り下げてみたいとか、はい、そういうところは何かありますか？はい、
今の段階でその日本財団としてこうしますっていうのはちょっとあの断言はちょっとできないんですけれども、はい、まあ、今後例えばあの、まあ、今回の調査を実際にやる上で、あの、もう少し、例えば日本に行ったことがあるかとか、うん、あの、日本へのつながり意識をもう少し違った角度で調査してみたいねっていう声もありましたし、
うん、
出身都道府県別に、
あ、
はい、例えばその日系の方々ってその、特に中南米とかアメリカだと沖縄の方々が非常に多いんですよ。なので、その、そういう都道府県別との関わりがあるのかないのかとか、そういう尺度とかいろんな、あの、観点で調査をできればいいなと思うんですけれども、その、より包括的にいろいろな人たちにアプローチできるような、あの、ことをやっていきたいと思っているので、
うん、
そういう方面での調査をやってみてもいいかなと思ってるんですけれども、
なるほど。
まあ、ちょっと現段階では、あの、やるとはちょっと、ごめんなさい、できないです。
今回の意識調査では重要だと思う日本の価値観についての質問がありました。その答えは全ての調査地域そして全年代で頑張るという価値観が1位となっています。またシドニーでも重要だと思う日本の価値観の1位が頑張る、2位が礼儀、3位が尊敬となっています。さらに重要な日本文化の行事は何かという質問についても、すべての調査地域でお正月が1位となっています。
もともとこの調査始めたときにもちろん地域差が出る とあの質問は絶対あるとは想定してたんですけども、
はい、
あの全世界あの共通して同じ答えがあったら面白いですよねって言いながらこの調査を設計してたんですよ、
はい、
それであの全世界全 年齢層共通であの1位に出てきたのがあの、まあ、その価値観のこととあと、最もその重要な伝統行事がお正月というところがなんかすごい日本人っぽいなっていう なんか逆にこの日系調査を通じてなんか日本人らしさが見えてきたなっていうのがちょっと面白いなと思いました。やっぱりこれだけ地域広がって、
うん、
地域差とか年齢差とかが出てくるはずなのに、それでも一番あの 全国全地域全年齢と共通しているってことはやっぱりそれが日本人らしさというか日本っぽさというか、なんかこの調査を通じて逆になんか日本人らしさについてちょっと考えさせられました。
日本財団の大久保育子さんでした。大久保さん自身も日系人ではありませんが、生活の半分以上をヨーロッパで過ごし、 日本人とは何かという思いを常に抱いていたそうです。現在の仕事についてからも若い日系人と同じような感覚を持っていると感じているそうです。日本財団では今後調査結果を受けて世界の日系人と日本とのつながりを強化し、またグローバルな日系人の横のつながりをサポートするためのオンラインプラットフォームの構築などに取り組んでいくそうです。調査内容についての詳しい内容は日本財団のホームページへ、また SBS ジャパニーズのウェブサイトに掲載されている記事もご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。